サンダーオーガニックビレッジミーティングがお届けする
つながるラジオ。
このラジオはサンダ市をオーガニックがあふれる街を目指し活動しているサンダーオーガニックビレッジミーティングが楽しいオーガニックな暮らしをお伝えする番組です。
イエーイ
私は会社でオーガニックストアを立ち上げて、プライベートではオーガニックな街づくりをライフワークにしている鈴懸台在住の竹下太です。
はい、私は子供のアトピーきっかけでオーガニックに興味を持ち始めた、普段は看護師として働きつつ子供3人の母をしております、カルチャータウン在住の長崎です。
イエーイ、
イエーイ。
あ、賑やかですね。
なんか賑やかですね今日ね。
今日ねゲストコーナーでお二人来られてますんで、
はい、
はい、後ほどお楽しみにしてください。
はい、
この1ヶ月なんかすっかり寒くなりましたよね。
本当ですよ、急に寒くなんないで。
体調大丈夫？
あんギリギリ
朝ぐっすり寝れるでしょう。布団の中で。
そうそうそう、起きたくないです
ね、
う
ん、起きたくない、
起きたくないよ。
そんな今日頃々ですけれども、はい、まあ実りの秋ですけれども、ね、収穫の秋、
はい、
どうでしたこの1ヶ月？
そうね、1ヶ月の間にね、うん、私たちのメンバーの山田彩子ちゃんのね稲刈り行ってきましたよ。
いいな、
いいでしょう、うん、私ちょっとね仕事だったんでね、あの途中から参加だったんですけども、
はい、
なんかもうね、なんだろう、昔ながらのこう知恵をみんなで寄せ合って、うんうん、なんて言うんだったっけ、あの端掛け、
端掛けね、
うん、をする時のこれ、
これよ、ラジオだ、ちゃんと言おう、
竿みたいな、
竿
みたいな、そう、竹にこう
わ
あれが何回も途中で折れたりとかしてね、
そうポンポンとかけていく、
そうそうそう、
押すために、
うんうん、そう、あれがねなんか途中で折れたりして、なんかいろいろハプニングがあったんですよ、
うんうんうん、
でもそれをみんなで、ああでもないこうでもない、こうしたらいいんじゃないかなんてこう乗り越えながらね、
うん、
こう夕焼けの綺麗な景色の中みんなでこう作業してる時間がすごい幸せで、なんかね彩子が泣くんですよ、すごい幸せって言って、なんかもう私もちょっとグッときちゃって、あ、なんかいいな、うんうん、こういう時間って思いました。ぜひね皆様も機会があったらね、うん、あの来年参加していただけたらなと思います。
はい、
うん、で他にもね、いつもあのこれマルシェとかでお世話になっているコニタンファームのコニタンさんがね、
うん、
あの黒豆を育ててらっしゃるんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
枝豆ね、
そうそう、うん、枝豆収穫体験来られませんかって声かけてくださって、4人で行ったんかな、
遠農のみんなで、
ね、遠農のね、そう、遠農のグループで声かけて、うんうんうん、5人か、5人で、あ、そうだ、5人だわ、5人で行きまして、あ、最初6人、まあいいや、それは、
うん、
そうそう、葉っぱを取って、
はいはい、
そうそう、最後チョキーンって切って、それをね、持って帰らせていただきまして、もうね、もう豆が一個一個がすごい大きいんですよ、そう、ほんでもう茹でて食べたらすごい甘くて美味しくって、
甘かった、
そう、コニタンとこのお野菜とかは普段こう一般流通に出ないんですよね、レストランとかに出してらっしゃる、だからその、まあ、そう、その豆も出てないの市場には、
うん、
だから超ラッキー、すごい美味しい、
貴重、
そう、本当コニタンさんありがとうございます、
ありがとうございます、
皆様もね遠農のグループ参加していただけたらこんな素敵なこともございますので、
ね、
ぜひぜひグループラインにもご参加ください。はい、
それはいい体験でしたね、
本当にもうありがたかったです。うん、そしてそして、
まあうん、オーガニックっていうことで、うん、まあ、なんかニュースないかなと思っていろいろ見てたらですね、うん、兵庫県がなんと兵庫県立農業大学校で有機農業アカデミー第1期生を募集ってこう書いてあったんですよ。
有機農業アカデミー、すごいよね、
兵庫県頑張ってるなと思いながら、ね、定員が10名で、で通学するんだけれども、うん、お隣のね加西市でやるから、まあ、サンダからも十分通えるんではないかなと思って、うんうんうんうん、ちょっと今日お知らせしとこうかなと思ってます、
ね、
っていうのが11月の17日までが出願日 で入試が11月26ということで、
うん、
これ令和8年度第1期生だからね、まあ、いい
ん
違うかなと、オーガニックに興味ある方ね、オーガニック農業に興味ある方はぜひぜひと思いまして、
いいですね、
はい、お知らせしました。
わあ、皆様ぜひぜひ、
まあね、この、まあ、この場を借りてですね、うん、まあ、オーガニックの身近な話題があれば、
うん、
まあ、ここで、取り上げていきたいななんて思っております、
うんうんうんうん、
で本日はですね、前回に続いてのゲストコーナー、そしてお楽しみのオーガニックデーについてお送りします、
はい、
ではまず最初ゲストコーナーです。 ね、最初から盛り上がっておりますけれども、はい、今回のゲストはニコマルでおなじみ木村由紀さんと日比美希さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあニコマルの紹介なんぞやみたいなね、ニコマルと言いましたけれども、そこら辺から、
うんうん、
どんなもんですか、
ね、自己紹介からじゃない。
そうですね。じゃあ自己紹介とニコマルの紹介もお願いしますね。
はじめまして、ニコマル担当のゆりの木台在住の木村由紀です。よろしくお願いします。普段はお役クッキング教室手と手を主催しています。で、私は料理を通してママと子供たちがホッとできる居場所を作りたい、そんな思いで活動しています。で、教室名の手と手には手と手をつなぐという意味が込めてあります。料理をきっかけに親子がつながり、ママ同士もつながり、あったかい輪が広がっていく、そんな場所を目指しています。ニコマルではお菓子やパンではなく重ね煮料理っていうのを通して、いろんなお母さんたちにオーガニックのこととか、あとは健康のことについて、あとはみんなね迷うと思うんだけど、こう何を食べたらいいかっていう考えのきっかけ作りになったらいいなと思って、さまざまな思いで発信させていただいております。それでは、
はい、
相棒のミキさん、はい、お願いします。
はい、ゆきみきコンビのミキの
そうです、
日比ミキと申します。鈴鹿家台在住です。で、普段は薬局で、調剤薬局で薬剤師をしています。もうかれこれ二十数年医療に携わってきてるんですけれども、なんか最初に大学卒業した時よりも最近やっぱり子供も大人も何かしら不調をね抱えてらっしゃる方がどんどんこう増えてきてるなと感じてます。で、私自身もあんまりこうもともと食とかそういうのには無頓着でな方で、ただちょっと出産後に自分自身の体調がすごい悪かったこともあって、まあ子育てもしていかないといけないって言った時に、やっぱり自分が笑顔で元気にあるのが一番だなって思ったので、そこからまあ東洋医学というものに出会って、で、勉強して、まあ、漢方とかも勉強したんですけども、やっぱり基本は食べること、毎日の食事が大事だなというところで、まあ、食を通して、で、さらにその食材そのものっていうところにも興味が湧いて、まあ、その、オーガニックであったり、まあ、自然栽培のお野菜であったりっていうところをね、知ることで、まあ、そこからちょっと環境の問題とかにも、興味が広がっていって、うんうん、いろいろ勉強させてもらってます、はい、でね、お母さんたちもやっぱり食べること食べさせることっていうところが一番ね、うんうん、大きなお仕事だと思うんですけども、それがこうね、食べることをきっかけに地球のことも考えられるようになったらいいなという思いで、このニコマルっていう活動を始めました、はい。ね、で、ニコマルっていうのはね、
そう、ニコマルっていう名前は、うんうん、ニコってみんなが笑顔にニコニコってなってほしいなっていう、ニコニコ、ね、私たち自身もそのニコニコのニコで、はい、で、マルっていうのは、うん、地球も含めて地域も含めて人々も含めていろんな人がマルっと笑顔になってほしいなっていうことで、ニコマルっていうネーミングをみんなで考えて付けさせてもらったんだけれども、うん、
いい名前、
そう、いい名前でしょニコマル、そういう理由聞くとね、めっちゃいいでしょ、だからみんなに覚えてほしいんだけど、うんうん、で、このニコマルっていうのは2つの、なんだろう、柱って言ったらいいの、はい、があるんだけれども、うんうんうん、まずはニコマルキッチンっていうのが主に、
はい、
私木村由紀が担当してるんだけど、ニコマルキッチンっていうのがあって、
はい、
それは子どもたちが主役のクッキングっていうことになってるんだよね、うん、なかなかね、うん、普段お家でクッキングする機会ないと思うんだけれども、うん、こう野菜に触れながらオーガニックのこととか健康のこと、うん、地球のことについて子どもたちが楽しく学ぶ時間になっていて、もう何回やったんだっけ、
もう、
4回かな、
うん、
そう、三田市内まるっと巡ってお届けすることになってるんだけど、うんうんうん、今もうすでに4回やって、どれもこれも子どもたちが生き生きしててすっごい楽しそうなんだよね、
う
ん
う
ん、で、しかもその時に三田市内の農家さんからね、
そう、
買い取ったって言い方もあれだけど、
ね、お譲りいただいた貴重な、ね、
お野菜をその場でみんなで観察したり匂い嗅いでみたりとか、うんうん、もちろん農家さんの話をしてね、その時にすごい子どもたちが真剣に聞いてくれるし、そのお野菜を使って美味しいカレーをいつも作ってんだよ ね、うんうん、毎回美味しいんだよね、それがまた、うん
ね、だから子供自らが料理にチャレンジして、
そう
で食のことも分かるみたいな、
そうそうそう、で包丁も触ったことないんだっていう子もいて実は、うんうん、だけど一生懸命自分たちでやろうとしてくれるんだよ ね、うん、ねその真剣な、ね、姿がすごい心にキュンキュンする、うんね、
いいことしてる。
ゆき先生の方針でやっぱ自由に、はい、料理を楽しもうっていうことなんで、うん、もう切り方とかも自由
そうそうすごい
自由だから、もう家ではなかなかそんなゆっくりこう切れないから、子供たちもすごい楽しそうに、うん、玉ねぎも
それを45分にしてなさいとかそんなじゃなくて、
そう、もう好きなように ね
小さく切りたい子は小さく切って、うん、ざっくりの子はざっくり、
ね、そう短い時間なんだけれども、うん、やりたいっていう気持ちを満たしてあげたいなと思っていて、
そっちを大切にね、
もうなんか苦しいながらにこう自由がね制限されてる料理ってなんか楽しくないし、なんか面白くもないから、せっかくいいお野菜を使ってるんだから、その短い時間でやりたい、やってみたいよね、育めたらなと思って、子供たちにはもう怪我がないようには第一だけど、自由にこう野菜に触れてほしいなっていう思いでいつもみんなに声かけはしてます。
なるほど
ね、毎回感触で美味しくて ねみんな
私たちもいただくけど、本当
にあやちゃんのお米もね、そうそうそう毎回
めっちゃいいよね、お腹も満たされ心も満たされるっていうのがニコマルキッチンで、うん、もう一個のニコマルオーガニックのお話し会っていうのはね、
うん、
そうそう主にミキさん担当なんだけれども、
はいはいはい、まあオーガニックなお話し会っていうのは、どっちかというと、はい、まあ、子育て世代のお母さんお父さん向けに、う
ん、
はい、
親御さん向けに、
ね、はい、親御さん向けに、まあ、季節の養生であったりとか、うん、まあ、あの心と体の整え方ですね、でもしお子さんもだし自分自身にも不調が出た時にどういうふうに整えていったらいいのかっていう、うん、そういうセルフケアのことについてお話をしています、うんうん、今まで何回やったかな、これも3回ぐらい
3回4回
やったかな、うん、でいつも本当に赤ちゃんから、うんうん、ね、あのお孫さんと一緒に参加してくれたおばあちゃん、
う
ん、ね、いらっしゃったりとか、あとはお父さんも最後にね、あのゆき先生の重ね煮のポタージュとかね、うん、あの試食があるんですけど、その時はお父さんも一緒に来てくださって、だその時にやっぱり家族で普段ね、その食のこととかあまり会話がなかったとしても、うんうん、今聞いたことをすぐお母さんがお父さんにこうシェアしてくれてたりして、うんうん、すごくいい雰囲気でね、なんかお父さんもやっぱりそういうものに食とかにね、うんうん、興味を持っていただけるきっかけになるんじゃないかなと、
うん、その会話の中で ね、はい、あのレシピも一緒に伝えているので、お家でね、うんうんうん、こう復習ができるっていう形も取っていて、お話だけじゃちょっとなんだろう、実践しにくいところがレシピがついてて、そこでまたデモも見てもらうので、こうお家でより再現しやすい、
そうだね、
日々に寄り添うものがこれからもね続けていけたらいいなという思いでね、2人でいつも考えてるんだけれども、
もう本当に重ね煮っていうものがみんな当たり前になればいいなっていうね思いがあって、で季節のお野菜もう何でもいいのでね、ポンポンポンって入れたら美味しいものができるんで、もう忙しいお母さんたちにとっちゃ
そう
本当にね、ほっといたらできる、
炒めてから、今までだったら炒めてからさらになんかいろいろ追加して煮てたようなのも、重ね煮だったらもうなんだろう、同じものを使ってるのに重ねるだけで旨味もアップ、うん、栄養もアップみたいなね、
うん、お鍋の中にお野菜をミルフィーユのように重ねていくっていうことですかね、
同じ味噌汁でもね、その順番を守るだけで栄養価アップとか、なんかすごい方法なの、どうせ同じもの作るなら、
魔法の調理法だからね、
そう重ね煮で作った方が絶対お得だから、
お話し会なんかお話し会でそういうのも実践されてるということですか、
ね、そうそうそう、どうして重ね煮が美味しくなるのかだけじゃなくて、うん、どうして栄養がいっぱいになるのかっていうのも含めて、うん、こう皆さんが安心して食べれるような、そしてかつ時短だから、うん、こう作ってる時にゆとりができる、うん、もうあれしてこれしてこれして っていうのをいくつもね、料理中ってめんどくさいことがいっぱいあるからそれがヒュンって短くなるから、うん、子供たちと一緒に会話する時間が増えたりとか家族と一緒に何か過ごす時間が増えたりっていうメリットがいっぱいあるなと思っていて、うんうん、だからぜひぜひ重ねにっていうのも含めてそうオーガニックな話も一緒に聞いてほしいなと思っていて、うんうん、 でそんなお話がね聞く機会がねもう少しでやってくるんだよね、
うん、そうなんだっけオーガニックデーの話だな
そうだな
そうだね
つながっていくんだなそういうふうに。
オーガニックで行きましょうか。
行、うんうん、きましょうか。
あ、もうポカ。え、
大丈夫？
大丈夫？
ニコマルの話
大丈夫？ニコマルの話は。
そうね。
うん。アイコンタクト取ります。そうそうまだなんか話足りないようですけど、ね、まあ時間も時間ですので、うんね、ではオーガニックデイの方に行きましょうか。
はい、
11月30日会場はコスモス食品本社にて、10時から15時オーガニックデイイベントをいたします。
はい、
このイベントはですね有機農業の日、毎年12月8、8日にですね、制定されている記念日でございまして、これはオーガニックデーとも言われまして、有機農業の普及と推進を目的としております。ここサンダでも実現したいと、昨年開催しまして好評でしたので、今年もやりますということでございます。
はい、
素敵なチラシが上がってまいりました。
そう。もうインスタグラムでもね実は情報を解禁してるんですけども、うん、もうちょっと詳しくお話ししていこうかなと思っております。はい、じゃあプログラムからね、
はい、
まずはね、オープニングはコスモス食品のイベントディレクターの稲毛さんがね、ネイチャーフューチャーファームフリーズドライ技術と農の取り組みと題しましてお話をしてくださいます。コスモス食品さんといえばね、フリーズドライの食品がこう有名ですけれども、何やらね、脳の方にも取り組んでおられるようで、そこの方のお話もしてくださるそうなので、とても楽しみにしております。で、その次はね、10時50分から園農と田んぼの話をちょっとさせていただきます。私たちが今、やっております園農というね、農家さんたちからこういうお手伝いをしてほしいですっていうオファーがあった時に皆さんにこう参加できる方を募ってお手伝いに行くっていうことをねさせてもらってるんですけども、そういったことの説明をねまたちょっとお話しさせていただけたらなと思います。で、11時からは去年も大好評でした餅つき大会を行います。こちらはねちょっと参加費300円ほどいただくんですけれども、農薬や化学肥料を一切使用せずに栽培したもち米、健太郎農園さんのねもち米を今年は使わせていただき今日いただこうと思っております。で、去年もね用意してもらった醤油のね、愛ちゃんとこの、
日向醤油
をまた今年も、うん、提供していただいて、食べようと。
美味しかったよね。
美味しかったね。お醤油なのにちょっと甘みとかがあってね、なんだろう、この、なんだろう、もうお餅と醤油だけですごい美味しい。
ね。
ね。あとね、オーガニックのきな粉とかね、お砂糖もご用意しようと思ってますのでね、皆様、じゃんじゃん参加してください。餅つき、楽しいですよ。はい。で、そこから12時からはですね、体が喜ぶ日々の食卓、優しい食養生の始め方のトークセッションをします。これね、サンダッシュ村のね、サンダッシュ村、皆さんご存知ですか？あれですよ。私たちのこうマルシェとかにもお野菜提供してくださってます、サンダッシュ村さんの西谷さんの奥様がですね、薬剤師でもあり、食生活指導士、でもあるこの西谷妙子さんがですね、
はい、
私たち広報長崎とあと日比美希ちゃんと一緒に、うん、こうトークセッション、なんか私たちが普段ちょっと疑問に思ってることとか、うんうんうん、こういう時ってどうしたらいいのっていうこと、うん、そんなことをねいろいろ西谷さんに聞いて教えてもらおうかなと思っております。で、このトークセッションの最後はね、ニコマルキッチンのさっきも説明がありました重ねに味噌汁の試食もつけております。
ここで登場、
そうここで登場でございますよ。ぜひぜひ皆様味わいに来てください、うん、でね、この12時からの時間はトークセッションしておりますけども、もうご自由にお昼ご飯を食べながら参加していただけたらなと思っております。
はい、はい、
で一応ねもう申し込みフォームできてるんですけども、ポノカフェさんのお弁当をもう、はいはい、頼むこともできますし、あとはね前回ゲストで出演してくれたおかずのおかずさんが、うんうん、今のとこねおでんで出店を、
いやめっちゃいい、
ロールキャベツのおでんあるんですよ。
食べたい。
食べたい。
そんなものをね、買って食べたりしながら、このトークセッションね、聞いていただけたらなと思っております。で、あとはね、13時からね、ここからね、イベントがね、2つ重なります。まず1個目は、うん、竹パウダーコンポストのワークショップです。うん、今日もね、うん、見学に行ってきて、後でちょっと話そうかなと思ってるんですけども、うん、あ、もう今話そうかな。
もう今話して。
今話そうか、うん、オッケー。うん、あのね、三田市はね、シルバー人材センターで、竹炭事業っていうのをされてるんです。で、まあ、三田市のいろんなところの、今ちょっとね、うん、なんていうか放置されている竹林の竹を切って、でその竹を再利用するために、はい、このシルバー人材センターの方たちが作業しておられるんです、高平のところで。でそこに今日ちょっとね、今日も実はこっそりおります、岩崎真理ちゃんとうち の優秀な優秀なメンバーとね、一緒に行ってきたんですけれども、はい、
行ってきたの今日。
そう、行ってきたんですよ。で、まあ、山本陽子さんと、あと、うん、いろなシルバー人材センターの方々がね、うん、いろいろ作業しておられたんですけど、うん、まあ、取ってきた竹を竹炭にしたりとか、うん、あと竹パウダー、
うん、コンポスターに竹炭にすると焼くってことか。
そう、焼いておられました。そうそうそうそう。で、あとは竹パウダーにしたり、
竹パウダー粉砕するってこと。
そう、粉砕するんですよ。割って割って小さくして最終粉砕にして
粉にする。
そう、竹パウダーにして、それをコンポストに使ったりとか、ほうほう、畑の肥料に使ったりとか、あとね、そうそう、このオーガニックデーでもね、山本陽子さん販売してくださるんですけど、この竹炭とか、うん、蓄作液、読み方合ってる？
合ってます。
よっしゃよっしゃ、優秀な
、うん、よかったよかった。
蓄作液って言って、
何に使うの？
これもね、畑の肥料にしたりとか、 あと薄めたものとかは虫よけになるんですって。
虫よけ、ね、
そう、シュッシュしたらもうカメムシとか来なくなった
りとか。
そうなんですよ。もうそのために買いたいと思って、まあ、買ったんですけど、うん、そうそう。でね、この作られたものってどこで買えるんですかって聞いたら、うん、パスカルで販売。
パスカル、
今日行ったの、パスカル。
そう、
あった。
パスカルの なんかほれほれ、お土産さんコーナーみたいな、三田市 のお皿とかなんか売ってる、あそこのコーナーにね、あるので。
入って右手の。
そうそうそう。ちょっとよかったらね、行ってみてくださいね。
あれがそうだったんだ。
あったんで、そうそう。でね、この竹パウダーコンポストは材料費1500円ご用意してもらって、で、うん、山本陽子さんが作り方とかね、その竹パウダーを入れることでどんな効果があるか、うん、どんな風にコンポストを作っていくかっていうことを説明してくださいますので、うん、ぜひぜひこの材料費1500円だけで参加できて、
うん、これはあれよね、残差っていうか、うん、食べ残しとかをそこに入れたら、
そうそうそう、
肥料にしてくれる。
そう、肥料になる。自分のお家で畑の肥料にできるっていうやつでございますよ、うんうん、そう、見学は無料になっております。
わかりました、
うん、そうそうそう、ぜひ振るってご参加くださいで、あと同時間
同じ時間帯ですね。13時から。
そう、リース作りのワークショップもします。あ、
これ去年ね、
そうそう、去年も大好評で、
素敵なものいっぱいできたよね。
そう、私本気で参加したやつなんですけど、今回はちゃんと裏方に回って皆様のサポートをいたしますのでこれもね、私たちスタッフがね、またちょっと山に行ってね、いろいろ自然の材料をちゃんと合法で取ってきまして泥棒はしません、ちゃんと合法で取りますで、それにね、またいつも私たちお世話になっておりますファームアニュさんのコットンをつけさせてもらいます小さいリースは300円でコットンが1つつきます。大きいリースは600円でコットン2つつけることができます。これまた追加で買えるんかね、コットン。あ、そうそう、なんかもうちょっとコットンつけたいわってことはね、プラス何十円とかでね、うんうん、コットンつけてもらえますので、またね、楽しんで作っていただけたらなと思います。これね、お母さんは竹パウダーコンポストのワークショップに来ていただいて、で、子供ちゃんはリース作りのワークショップに参加してとかいう感じで、ね、できるので ね、
同じ時間帯ですね。
そうそう、同じ時間帯なので、そんな風な参加もできますので、まあ皆様楽しんで参加していただけたらなと思います。
はい、
そうで、あとはね、お野菜販売もまたさせてもらいます。うんうん、先ほどもね、トークセッションありますよって言ってた三田市村の西谷さんのところのお野菜、あとはファームアニュさんもお芋さん持ってきてくださるって言ってはったので、ぜひまたこれもね、買いに来ていただけたらなと思います。はい、
いやなんか美味しいもの目白押し、うん、そうなんかいいね、うん、
美味しい楽しいですよ、楽しい美味しいに触れる一日ってね、チラシにも書いてありますからね、
はい、いいね、
ねぜひぜひ皆様遊びに来てください。
じゃこれはどう、うん、申し込みは、
もうインスタグラムにも載せてるんですけど、はい、トップページの、ところにリンクがついております、はい、リンクついてるんですね、はい、そこから飛んでいただいて、
はい、
お願い、あの申し込みをお願いいたします。一応当日に空きがあったら参加してもらえるんですけども、できたらね、あの予約してもらっといた方が確実なので、
ね、
予約をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。い、11月30日オーガニックデーのお知らせでございました。
はい、
それではその他の告知何かございますか。
はい、そうですね、ニコマルキッチンを、先ほどね、あのゆきみきから説明があったニコマルキッチンですけど、うん、今度次回はね1月にカルチャータウン学園地区でやろうと思っております。
いい、ね、
うん、なんかまたね振るってご参加いただけたらと思います。情報はまだ解禁しておりませんので、インスタグラムフォローしてお待ちください。
はい、わかりました。ね、またいろいろとこう、うんうん、来年もいろんなことやっていきたいですよね。
ね
え、やりたいね。
またちょっと会議しましょう。
はい、会議しましょう。
はい、しましょう。
ちょっとね、僕もね、この間もちょっとマルシェやってくれませんかって声かかってるんで、またみんなとメンバーでちょっと話し合い共有したいな思ってるんで、はい。また皆さんもね、はい、あの上映会ね今年やりましたけど、うんうんうん、来年こんな上映会とかね、そんなことがあったら、うんうん、まあいろいろインスタとかにねまた教えてほしいななんて思います ね、うん、ね、
教えてください、うんうん、こんな映画見たいとか、ね、やってほしいとかあったら、
うん、
ではまあそろそろエンディングなんですけども、はい、どうでした、うん、今日
なんか慣れてた ね、
ねえ、なんか、ね、
そうでもないよ、なんかも
うまいこと打ち張るし
みんながいるからね、
みんながいるから大丈夫、ね、
安心して、安心しかない
ゆるゆるでございますが、
ね、心強いメンバーの皆さんでございます。
本当でございますよ、ね、マリちゃんもおるしね、うん、後ろにね喋、ね、ってないけど、
これはもう本当安心感、
安心だね、本当にもう
パッと出てくるからね、正解が、
ね、
うん、では長崎さん、
はい、
最後お願いいたします。
まとめますか。ああ、でも、うん、インスタグラムね、
そうです、
そう、サンダドットオーガニックで検索していただいたら、そう、うん、これが順番がずっと覚えれんくってね、いつも優秀なスタッフにね、うん、サンダドットオーガニック、そう、うん、オーガニックドットサンダじゃないのよサンダドットオーガニック、そうそう、検索してください。
はい、
はい、お願いします。
はい、
あ、で、何やった、もう本当終わっていい、
はい、閉めてください。
はいはい、すみません、じゃあ閉めますねはい、
え、なんか感想言う、
うん、大丈夫
大丈夫
大丈夫大丈夫、思いは伝えた OK じゃあ終わるよ心も体もご機嫌に、サンダーオーガニックビレッジミーティングがお届けするつながるラジオでした。また次回お会いしましょう。バイバーイ。